ここからの時間は今治警察署市民情報です。今週は警備課の滝本さんにお越しいただいています。滝本さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今治警察署の滝本と申します。今回は出水期を迎える今治市において大雨被害に関する対策などについてお話ししたいと思います。
はい、それでは大雨被害を、今日テーマにお話しいただくんですが、これからの季節で気をつけなければならないことっていうのがあると思うので、それをね、まず教えてください。
はい、愛媛県の月別降水量で見ますと、6月から9月にかけて梅雨入りや台風、秋雨などの影響で降水量が増えています。愛媛県の梅雨入りは平均すると6月5日頃と言われていますが、昨年は6月17日と平均よりも12日遅いものでした。梅雨入りしているしてないにかかわらず大雨が降る可能性はありますので、対策は必要です。
はい、わかりました。これからの季節、大雨で被害を受けないためにはどんなことに気をつけておいたらいいんですか？
はい、まずはニュースなどでしっかり気象情報を知るようにしましょう。特に大雨については、近年の気象予報の精度の高まりからもある程度の降雨量が予想できるようになっています。まずは自分の住んでいる地域にどれくらいの雨が降る可能性があるのかを事前に知っておくことが大切になります。
本当ですね。まずは雨が降るということを知っておかなければ対策もできませんからね。ですが、あくまでこれも予報ですからね、自分で考えることも大切ですか？
はい、その通りです。ニュースなどで紹介されている気象予報はあくまで予報になります。なので予報以上に雨が降ることもありますし、予報よりも少ない可能性もあります。しかし実際に発生した場合に困ったことになるのはどちらでしょう？当然予報よりも多くの雨が降った場合です。ですので、気象予報で雨が降ると予想されているときは、もしも想定して万全の体制を整える必要がありますし、ご自身がお住まいの地域や周辺環境の特性に応じて準備や想定を考える必要があります。
なるほど。それではどのような準備をすればいいのか、このあたりいかがですか？
まずは事前の準備についてです。最初にも話しましたが、ニュースで大雨の予報を知ったのであれば、非常用の持ち出しバッグなどを用意しておきましょう。ご自宅で避難していたとしても、場合によっては危険な状態でたちまちに避難所に避難しなければならないということもあります。その際に慌てることがないように、雨が降る前に非常用持ち出しバッグを準備しておきましょう。
なるほど。これどんなものを入れといたらいいのかなっていうのはいかがですか？
はい、第一に生活に必要なものになります。例えば非常食や飲料水、衣類や現金、常備薬、スマートフォンの充電器などになります。具体的には非常用持ち出しバッグと検索してもらえれば、いろいろなリストが見つかりますので、それらを参考にしてください。
なるほど。でもね、そういうの見るとね、いろいろあるからついつい詰め込んでしまいそうなんですよね。
そうなんです、あれこれと迷ってるとついつい荷物が多くなってしまいます。
そうそうそう。
しかし、一番大事なものは命になります。あれこれと荷物に迷っている間に逃げそびれるようなことがあってはいけませんので、事前に用意しておいて、これだけ持っていたら大丈夫と思えるようなバッグを準備しておきましょう。
なるほど、本当にそうですね。緊急の時には慌ててしまって、本当に必要なものと不必要なものをね、間違えてしまうことも予想できますよね。リスナーの皆さんも大雨が降る前に非常用持ち出しバッグ、こちらをね、準備しておいていただきたいです。
はい、このように自分が生活する上で必要なものを用意しておく準備の他にも、知識として知っておくことが大事になる準備もあります。例えば自宅の近くの避難所の場所、こちら知っておりますでしょうか？お子様がおられる場合は、学校以外の時間に避難する場所を知っていますでしょうか？
避難所についてはなんとなくは知っていますが、はっきりとは知らないなっていう方もね、いるんじゃないかなと思います。そういった場合、どういうふうに確認すればいいですか？
はい、こちらですね、インターネットで今治市避難所と検索をしてみてください。そうすると今治市のホームページで避難所の一覧が確認できます。
なるほど。ぜひね、皆さんも一度ね、確認をしてみましょう。今治市避難所ですね。
はい、よろしくお願いします。 なお避難所の開設については今治市のホームページや今治市が防災関係の情報を発信しているインターネットサイト今治市防災情報ポータル、こちらなどで確認するようにしてください。
はい、まあ、きちんと、ね、確認をしてから災害の種類に見合った避難所に避難することが大切だということです。さあ他にも、ね、気をつけておいた方がいいよということがあればお願いします。
はい、昨年の4月にはですね、今治市でも震度4を記録する地震がありました。これらの、梅雨の時期に雨で地盤が緩んでいるところに地震が発生すると土砂災害などの可能性もあります。先ほども申しましたが地域の特性に応じた対応が必要になります。例えば自宅の周辺が土砂災害警戒区域、こちらに該当している場合には特に警戒が必要になります。また自宅は該当していなくとも避難所への道路が該当している場合は、避難路が塞がれてしまう可能性もあります。そうした際には別のルートでの避難をしなければなりませんが、それが難しいようでなら自分で避難するにしても垂直避難といって少しでも高い場所に避難するようにしてください。基本的には安全な場所に移動することを表している水平避難、こちらが、優先です。また水平避難を行うには災害が発生する前が原則ですので、早いタイミングで避難をするようにしましょう。垂直避難はすでに災害が発生していたり移動が困難であったり夜間で見通しが効かない状態であるなど最後の手段として考えておいてください。
なるほど、わかりました。水平避難に垂直避難と、まあ、避難に必要な行動としてぜひ、ね、覚えておいていただきたいと思います。まあ、土砂災害とのことですが、どのあたりが危険であるとかは分かるんですか？
はい、こちらインターネットや、携帯電話で今治市防災マップと検索してみてください。すると今治市のホームページが表示されますので、ウェブ版防災マップをご覧ください。このマップは今治市防災情報ポータルにも、掲載されていますので、そちらからも確認することができます。また3月23日今治市長沢で発生した山林火災により被災した山の地盤の保水能力が下がり土砂災害の危険性が高まっておりますので、該当地域にお住まいの方はより一層の注意をお願いします。
今治市民の皆さん、非常時には今治市防災情報ポータル、こちらをこまめに確認するとともに、まあ、山林火災で被災した地域付近にお住まいの方は今まで以上に早めに対処するようにしましょう。まあ、今日ねお越しいただいた滝本さん、最後に、一言お願いします。
はい、このような災害についてはまず自身の判断で命を守るために何をするべきかを考える必要があります。大雨の際に川の水はどうだろう、田んぼの水が、庭の様子がなどと安易にこれぐらいなら大丈夫だろうと考えて絶対に外に出るようなことはないようにお願いします。またこれまでは大雨だった場合のことばかり話してきましたが、小雨であったとしても被害が発生することはあります。ですので平時と違うようなこと、何かしらが発生する可能性があるというふうに警戒心を持つことが大切です。
本当ですね。雨の多い少ないにとらわれず対策を考えて実行するのが大切だということです。私たちも自分でできる対策をしっかりと行っていきましょう。そして被害に遭う可能性を少しでも減らす努力をしていきましょう。さあ今日はですね、今治警察署警備課の滝本さんにお話を聞きました。大雨被害防止についてでした。滝本さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
最後は騙され音頭聞きながらお別れです。 Thank you.